退屈じゃのう。羽つきも蹴鞠もカルタも、もう飽いたわ。
姫様、旅の商人から献上品が届いておりますが。
なんじゃ？貢ぎ物かえ？いいじゃろう。すぐに持ってまいれ。スカイアイランド？なんと珍妙な。南蛮渡来の卓上遊戯とな？面白い！よし、そこのお前とお前、わしの相手をいたせ！ほらぼだ！
はい、始まりました。ほらぼど。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
かおりです。
グミです。
イエーイ。はい、というわけで、今回は第121夜ということでですね、まあいつもの通り、なんですか、隔週どころか、はい、1ヶ月に1回しか出ない、このカオリンさんを招いての、カオリンさんをゲストに招いての。
違うでしょ。
何が違うんです
か。いやいや、前回よ、前回私出るって言ってたのに、急に日程を変えたのは誰ってさ。
あ、そんなこともありましたね。あれは仕方ない。あれは仕方ない。私が出張で、3日間も出張でしたから、
まさかね、私は恨みましたよ。
なんで恨むんだよ。
出張ね、
なんで恨むんだよ。
だって人がすごいこう予定をね、あ、やっと通常会でわーってなったら、しかも出ない、出ないとか散々、散々言われて、次こそ出るんでしょみたいな振りをやっておいてからの、何その顔。何その顔
ね、いつもですよね、久美さん ね、 ね、こんなこと言って本当はやる気ないくせに
何言ってさ。そんなことないでしょ。
いや、今回は、まあ、ちょうど良かったなって思ってたって、
ね、本当ですよね、
思ってたところでしょ。
前回の分のプラスレシが溜まってますから。
なるほど。
今回はね、
あ、もうべしゃりにべしゃって、
べしゃりにべしゃって、べちゃめっちゃべしゃってる
けど。じゃあ最近何があったか教えてください。いや、
最近何もないな。
おい、
べしゃってべしゃって、そこ
全然来ねえじゃん。
最近なんだけどね、暑かったなっていうね。
いや、それ前も話したよ。私もう9月ですよ。
あ、9月残暑、
うん、残暑
残暑残暑
残暑残暑
残暑残暑残暑残
暑。え、本当に何もない。
何もな
ぁ。あ、でもほら、花火大会行ってたんですよ。
あ、行きましたね。
ね。
行ったけど、まあ、いや、今花火
よか
った。
浴衣、浴衣、
うん、まさか。
まさかなの、そこ。
何で行ったの、裸？
裸マジで。
お祭り、お祭りだから。
捕まる。
裸祭りじゃない。
警官とかいっぱいいるから、今、花火大会。
あ、そうなんですね。
いっぱいいるから。
あら。
捕まるよ。いや、裸になってた兄ちゃんいたけど。
あれでしょ、
みたいな。
でっかい、なんか、弾痕をこう持ち上げてみんなで。ワッショイするやつでしょ。あるある。
それ花火大会じゃないよね。
まあ、まあ、
やめなさい。
あ、そうですか。
やめなさい。やめなさい、ね。
あ、その祭りじゃない。
その祭りじゃないね。
あ、そうですか。
いや、もう夏も終わりですよ。そうそう、花火でね。
あれどうしたの、なんでそんなあんま語らないの、花火大会のこと。
そんな、いやね、ちょっとね。
わかった、彼氏と喧嘩したんだよね。
あ、違う、違うんですよ。ちょっといろいろあったんで、花火大会は、まあ、まあ良かったですよ。良かったけどね。
全然伝わんない
。
全然伝わらない。
もみさんのテンションだよ、今、花火大会の話。
本当ですよ。何があったか教えてじゃん。
え、
カットするから、カットするから。
話すと長い、カット、いや、唯一面白いとすれば、会場を結構待つじゃないですか。で、テント張る人いるんですよ。待ってる間に。テント張ってて、その、まあテントがね、まあなんであんなに激しく揺れてんのかな、みたいなとか結構あったね。
あれ？お昼から？
そう。
中で？
ちょっとね、私見ちゃいけないものを見たのよ。
あれ？
ってなった。
もしかしてあれですか？弾痕の出し入れの話ですよね。
いや、でもね、言わない。
あ、そうなの。
言わない。
いや、わかんない。中で、ほら、何か、別のね、もしかしたら、じゃあ、ジャングルスピードやってたかもしれないじゃないですか。そう、イコールなんか、その、カオリンさん、その、セックスだと思うのはよくないですよ。
そこまでは言ってないけど。
そうですか。
いや、でもね、結構 おみたいなのを見てしまったから、ちょっとびっくりしたんだよ、私。
それ一人だけで見たんですか？
一人の時に見た。
あら、ラッキ
ー。それがね、と思うじゃない。
うん、
60代くらいのおじいちゃんおばちゃんだったんだよね。
わ、
だから、すごいびっくりしたの。
いや、憧れ、憧れ。
もみさん憧れ。
かおりんさんも憧れるでしょ。
もみさん
私も、私もおばあちゃんになったら、ああ、ありたいなって思うわけでしょ。
いや、やだよ、そんなの
絶対。いや、かおりんさんなんか、無駄に胸がでかいから、ね、おばあちゃんになったらもう垂れに垂れまくりますから。
ね、もうね、あの、こう、くっついてるみたいなやつ、ね。
そう。
やめて。
そうそう。背中の方に回してね。
やめて、ほんと。
マフラーですか、違います、
ね。やめて、すっごい失礼だからやめて。
何が失礼だよ。
悲しいじゃん、もし自分がそうだったらみたいな。
かおりさん、冗談。
冗談、うん。そっか、冗談か。
よかったね。
よかった、よかった。
今から頑張って。
はい。まあそんな、まあそんなね、クソみたいな花火大会を浴びた、
本当です
ね、かおりんさんのね、裏で、
裏で、
私が最近何があったかというとですね、まあ先ほども伝えたように、まあ横浜に出張に行ってまして、
行ってましたね。
これがね、あの、セデックというね、はい、まあカンファレンスに参加しておりまして、うん、まあこれはちょっとデジタル関係の、はい、ね、方々が集まるカンファレンスなんですけど、顔を、うん、
モテてモテて。
カンファレンスなんですけど、疲れてんな、これ。
疲れてる。今日ちょっと正直言うと、うんうん、お二人はグミさんも、うんうん、実は疲れてるよね。
忙しいんだよ、仕事が。
そうだよ。
出張もあるし。
今までですよ、私が、うん、まあ、いつもによってちょっと遅れてきて、うん、いつもだったら、
はいはいはい、
なんか言うのに、二人とも沈黙してたもんね、今日。
グミさんなんかずっと眠たい、眠たい。やる気ねえんだよ。
びっくりした、ちょっとテンション低くて。
びっくりした。
疲れてるね。
いや、そんなね、まあ、セデックなんですけど、これがね、どうしても語りたいことがあったんですよ。まあ、今年のセデックはですね、VR 元年なんて言いましてね、はい、まあ、VR といえば以前にもお伝えしましたけど、バーチャルリアリティですね。はい、今のデジタルゲームのもう、まあ、流行、まあ、先駆けといってはね、はい、もうバーチャルリアリティが今最もポピュラーなんですよ。その VR 元年となった今年なんですが、はい、グミさんは知らないかもしれないですけど、高所恐怖症って知ってます？症。
症。
症。SHOW 症。
症。
そうです。高所恐怖症っていうね、それがお台場で、まあ、あったわけですよ。うん、まあ、それはもう一般の方が、まあ、そこ行って、はい、まあ、いわゆるアミューズみたいなものですね、
はい、
うん、まあ、それのお話がまずセデックの中でもあったんですけど、はい、まあ、私自身は行ってないんですけど、はい、まあ、どういったものかというと、はい、まあ、VR をつけますと、
はい、
ね、ヘッドマウントディスプレイをつけるんですよ、
うんうんうん、
で立体視なんですよ。立体視ってことは当然ね、うん、目の前にあるかのように見える状況になるんですけど、はい、まずそれをつける前に参加する人、まあ、お金払って参加してる人の前には緑色のグリーンバックがあるよと、
はい、
うん、でっかいグリーンバックがあるんですよ、
はい、
でその上に木の板が1枚乗ってるわけですよ、
はい、
ちょっと細い木の板が、う
ん
う
ん
う
ん、
ね。
ただポンって置いてある。
そうそうそう、で周りにスタッフがいると、スタッフが 3,4 人いるわけですよ、うん、で今から高所恐怖症しますけど、あなたはあくまで今この場にいますから、はい、それは勘違いしないようにねという意味で、はい、そのわざわざちゃんと見せて、じゃあ VR つけますよということで、
はい、
まあ、ヘッドマウントディスプレイをつけると、
はい、
でつけると名前の通りビルの屋上で、その木の板の上に猫ちゃんがいるんですよ、一番端っこにね。ビルから突出してこう置かれている細いね木の板の上に猫ちゃんがいると。まあ、当然猫ちゃんはまあポリゴンですよ、モデルですよ、ポリゴンモデルですよ。ところが立体視してますからね、まあ、目の前にいるように見えるわけですよ。じゃあ今からその木の板の上を歩いて、その猫ちゃんを捕まえて戻ってきてくださいねっていうのが、この高所恐怖症というアミューズなんですよ。ただそれだけなんですよ。めっちゃ簡単でしょ、ねぐみさんね、想像してください。だってさっきグリーンバックがあって地面もある、ただ木の板が上に乗ってるってことしか分かってるのに、じゃあもう簡単ね、じゃあ行ってくださいって言ったら、もうほとんどの方がもうガタガタガタガタガタガタってもう足ももうすくんじゃって、もうゆっくりゆっくりとすり足で猫を取りに行くんですよ。で、まあ、猫取ってもそのまますぐに戻れないですよね。もうだって真下見たら、当然真下を見ればもう完全真っ逆さまな光景が見えている状況なんで、まあ、すり足で戻ってくるとっていうものなんですけど、でまた面白いのが、そのビルの屋上に柱があるんですよ。 ですよ。
はい。
ね。柱があるんですけど、現実世界にはないんですよ。うん、デザインとして柱が両サイドにあるんですよ。うん、スタート地点の、うん。で、怖いから、早く戻りたい。って思ったお客さんが、柱に飛びつこうとしたらしいんですね。
ああ
、怖い怖い怖い、もう、あの柱に飛びつこう。そしたら安全だと思うんですけど、うん、当然そこに柱ないんで、うわーってまた、
ますよね、
そう、転ばないようにまたスタッフが、急いで抱きかかえる。っていう事例がありましたっていうね。まあ、そういった発表があったんですけど、はいはいと、うん、ね、そんなわけないやんと、はい、プロモーションって思ったわけですよ、私はそれ聞いた時に。さすがに最初にそんな見ておいて、それでさ、錯覚でそこまではいくら人間でもないわと思ってたんですけどね。
うん。
うん、私たまたまそのセデックの会場で、スルメデイズのニルギリさんとばったり会いました。ニルギリさんもね、受講ね、しに来てたんで、で、ニルギリさんのちょっと VR 体験をしようということになって、そのセデック会場には、まあ、カンファレンス以外でも VR がいくつか体験できる、まあ、いろんな大学だったり、メーカーさんがプロモーションとして設置してくれてるところがあるんですけど、そこに行ったんですよ。そしたらもう予約いっぱいで、もう朝一の一番最初に並ばないと無理ですよってなってたのが、そのバイブっていう VR があるんですけど、これがですね、まあ市販されてるもので10万円するんですね。で、あーこれやりたかったのになーと思って、そこでいたら、たまたまそのバイブのスタッフの方が、今メンテナンス中になりましたんで、1名だけこの中で、そのメンテナンスに付き合ってくれる方は VR できますってなって、でも私もう、ブワって。
ちゃんともうね、
さって手挙げて、いや私やりたいと。って言ったら、あ、じゃああなたどうぞって言って、たまできたんですよ、バイブを。で、もうそれがまあ、バイブって何かというと、さっき言ったヘッドマウントディスプレイ。まあこれは当然他にもオキュラスとかいろいろあるんですけど、これ、有名なとこだとプレイステーション VR とかいろいろ種類があるんですよ。
はい、
うん。ですけど、バイブというものは、VR ヘッドマウントディスプレイとプラス、コントローラーが2つついてる。プラス、カメラが2台ついてて、そのカメラは部屋の隅と隅につけるんですよ、天井に。
はい、
ね。で、そのカメラから、プレイヤーを実際にその位置を認識して、そのプレイヤーが部屋を歩けば、そのゲーム世界でも、その空間を歩いてる風になるんですよ。ちゃんと景色が変わる。つまり首の回転だけではなくて、自分が動いた、部屋の中動いた分だけ、ゲーム世界でも動けるんですよね。
すごいですね。
ってなると、もう、ほぼ現実。
現実ですよね。まあ、今ね、コントローラーでこう進んだりとかっていうことは。
そう、当然ね、あの、バイオハザード7なんかも今度 VR 対応ですけど、それはまあコントローラーで歩いたりするんですけど、それさえ、なく
歩く
ことができて、で私まあそれでもまだね、いやいや、まあさっきの高所恐怖症じゃないですけど、まあまあ知れてると。だって今目の前にもう囲われた部屋が用意されてるの見えてるし、スタッフも目の前にいるよと、
うん、
っていうの分かってた上で、じゃあやりましょうってなって、うん、後ろからこうヘッドマウントディスプレイつけられて、コントローラーを持たされたら、もう海の中、完全に海の中で、まあ最初何をするかって言ったら、ザ・ブルー・エンカウンターっていうのがありまして、それはですね、海の中にもういますと。
はい、
で、なんか檻みたいな中にいるんですよ。
で、
中海、要は海の、まあ、中間ゾーンと、あと深海って選べるんですけど、まず最初に中海選んだら、もう綺麗な魚がいっぱいもう泳いでて、で、もう左の方に歩いてってみたら、うわー、右の方に歩いてってみたら、うわーって、もういい、かー、うわ、すげー綺麗、もう超感動して、そしたらなんか、後ろの方からですよ、うおーって音がするんですよ。
うん、後ろの方
から。後ろの方から。で、パッて後ろ振り向くじゃないですか。もう、でっかいクジラが、うわーって来て、まあ、当然いないですよ、その場合は、いないんですけども、脳が認識しちゃってるから、本当に来たと思って、私もう、隅の方に隠れて、で、尻尾とかも目の前を通る。危ない危ないってもう伏せて。で、これギャグじゃなくて、本当にもう避けちゃうんですよ、体が。危ないと思って。うわ、怖いと。で、まあ、中海終わりましたと。次、深海できますよって言われたんで、あ、深海やりますって言って、深海は、コントローラーをライトになってますんで、そのライトで、ちょっと周りをこう照らしながら遊んでみてくださいって言って、いざその深海に入ったら、もう本当に真っ暗。で、ライトをちょっと照らしたら、なんか、沈没船のその板切れのなんか隙間から、キラリと光る目でこう深海がギョロってこっち見えるんですよ。 したらもう怖すぎて、私。
あれ？
いやもう本当に怖すぎて、すいません、止めてくださいってもうお願いしちゃったんですよ。恥ずかしいですけど。いやもう怖い怖い怖い、もういいです、止めて止めてって言って。そしたらそのスタッフも、あ、そうですよね、みたいな感じで止めてくれて、多分私以外の方も、途中で止めた方多いんでしょうね。まあ、そのスタッフも、はい、そうですよね、みたいな感じで、もうとにかく怖くて。
でも、深海ってことは深海魚なわけでしょ、それは。
いやわかんない。この後だってクジラが出てきたというね、サプライズがあったわけじゃないですか。この後一体何があるのかわからないし、しかももう本当にその深海にいる気持ちになるんですよ。
怖いな、
真っ暗くら
な、
怖い。
しゃがんだら本当にその世界でもしゃがんでるし、歩いたら本当にその方向に歩いちゃうんで、もうまさにそのもうマトリックスの世界になっちゃってるんですよね。これは実際に体験しないともうわからないと思うんですけど、これはもう超感動しまして、
すごいですね。
いろんな人に体験していただきたいですね。まあアナログゲームのね、ボードゲームラジオで言う、ね、話じゃないんですけど、
ないかもしれないけどね。いやでも時代が変わりますね、また。
いやーすごいな、ここまで来たんだなってね。 VR も驚きましたよ、VR も驚いたんですけど、まあ、バイブは本当に感動ですね。
なんかすごいできることいろいろ増えそうじゃないですか、
はい、
だって空中になんか書いておいて実際に見えないわけじゃないですか、
はい、
なんかちょっとサプライズとかで、こうこれ被ってみてって言ったらそこになんかメッセージが書いてあるとか
とかね。例えばじゃあ M ステとタイアップして、例えばじゃあパフュームが M ステの中で歌ってます、でさらにあなたこのバイブをつければ、そのもう会場に行けるわけですよ、で目の前でパフュームを応援できるわけですよ、混んでるわけでもなく、で歩いて回っていろんなところからパフュームを観戦することができるわけですよ、すごくないですか。それができちゃうわけですよ、リアルタイムで、いやこういった風に、まあ、他にもいろいろあったんですけど、まあ、ちょっともう一個面白いのが、あの、まあ、それはバイブじゃなくて単純に VR のヘッドマウントディスプレイのみだったんですけど、あのニルギリさんがまずつけて、でうひょーって言ってたんですよ、でうひょーって言った後になんか足をなんかこうブインってこう屈伸運動したんですね。そしたら他のスタッフの方がハハハッって笑ってるんですよ、でニルギリさんもハハハッって笑いながら VR 通るんですよ、で何なんだろうと思って、じゃあ私もちょっとやりたいって言ってやったら、まあ、景色なんですね、もうただの景色なんですよ、でスタッフの方がちょっとジャンプしてみてくださいって言われたんで、あじゃあピョンってジャンプしたら、もうバビューンってバビューンって空に飛び上がるんですよ。私は当然現実では飛んでないけど、もうその世界の中ではもうすごい高いところまでうわーって飛んで、で私高所恐怖症ですから、もううわー怖いと思ったけど、まあ、悲しい話、ちょっとそのクオリティ低かったんですよね、見た目が、中の世界の見た目が。なんで、まあまあまあこんなもんかなと思って、ヒューって降りてくるじゃないですか。ヒューって降りてきて、その世界で着地した瞬間に、私その場で屈伸動したんですよ。足が。
あー、面白いですね。
ブインって。
あ、すごいすごい。
しかも勝手に。
うん。
んで、
反射。
他の人も、はははって笑って、なるほどこれかと。
すごい。
で、これはもう完全に思い込みというか、もう脳が勝手に、そう、反応してるんですよ。むしろ、屈伸動しなかった場合は、逆にやばいんですって。脳がちゃんと働いてないから。だから、おぉ、すごい不思議と思って、そういった風にもう、脳みそが勝手に思い込んで、その世界にいると錯覚してしまうっていうのが、もう非常に、まあ、エポックメイキングだなと思ったんですよね。なんで今後の VR に期待して。
そうですね。やってみたいな。
あとあれですよ、コントローラーも今、最新のね、やつ見たら、あの、例えば手の甲に、後ろからこうつけるようなタイプのグローブなんですよ。
めっちゃかっこいいですね。なんか想像したらすごいかっこいい。
あのヒュッケバインガンナーみたいな、なんかこうガシャーンってガシャーンって拳自体つけるんですよ、でゲーム中その世界の中で例えば缶とかをこう握ると、握った瞬間にそれを認識してそのグローブ側が後ろに引っ張るんですよ。つまりガンって持った瞬間に本当にその場に缶があるかのように、
あ
この手の甲を
引っ張られることで、
そう、
実際にそのあるかのような感覚に錯覚ってことですよね。
そうです、触感が持てるっていうコントローラーもあって、これ放ったらもうね、それこそもう海外のねゲーマーですよ、ボードゲーマーと普通にボードゲーム遊べるわけですよ、 VR を通して。
そうですね、実際そのミープロ持ってる感覚とか、そう、そういうのが分かるじゃないですか。
しすごい
です
ね、絶版で手に入らなくなったゲームでさえ VR の世界では、まあ、簡単に手に入って、でプレイできると、っていうのがもうできる時代、
ね、その時こう人誰も外出なくなりそうですね。旅行もできちゃうし、歩けばその街を歩いてるようになっちゃうとか、
なっちゃう
旅行も行かないし、こう友達ともそれで会って 会えたりとかできるようになれば、うんうんうん、いらないじゃないですか、現実って。
はいはいはい。
すごいことになりそうよね。本当にすごい普及したら。
そのセデックの中の、その VR のセッションで聞くと、今の流行りは、そのファンタジーとか、非現実空間に行くのではなくて、うんうんうんうん、より現実的な世界に行くのが、VR としての流行。
要は、海もそうですよね。
冒険じゃなくて旅なんですって。
うんう
ん、なんで、日本にいる状態でロンドンにも行けるっていうのを実際に体験できる。で、実際にこれ本当に、グミさんはまあ今ね、聞いただけなんで、まだ想像つかないかもしれないですけど、本当につけてやってみると、特にバイブなんかは、もうほんとおしっこ漏らしますよ。あまりの感動に。
すごそうですね、
はい、
聞いてるだけでもすごいんだろうなっていうのが想像できて、うん、実際にこれやった時にもうやばそう、本当手汗すごそう。
運動あれです、カオリンさんも10万円払えば買えますから。
10万円か。
10万円払ってかつちょっと広めの部屋だったら大丈夫です、うん、でまあそういったまあ VR の話のまた裏でですね、セデックではですね、なんと今年からアナログゲームのセッションもいくつかありまして、まあ、その中の一つがですね、あのアナログゲームがついて本当っていうものがあるんですけど、これはドルアーガの塔の遠藤さんとか、スゴロク屋の店長の丸田さんね、あとドロッセルマイヤーズの渡辺さん、まあ大佐なんですけど、この3人がですね、まあ登壇されまして、まあ実際にこのアナログゲームが今どのように熱いかっていうのをこのデジタル業界の人に発表するっていうのがあって、もうこれもまた熱かったんですよ。でまあその日の夜に私実は交流会やってたんですけど、まあその交流会にもですね、丸田さんと渡辺さん来られてね、かなり盛り上がりまして、うん、いや本当にね、今年のセデックは面白かったですよね。アナログと片やそのバーチャルという、
すごいですね、
両極端なものが、
うん、極端じゃなくなってくるのかもしれないですね。今まではもう、うん、なんだろう、こう本当に反対側にいたみたいな感じになっちゃってたけど、うん、じゃなくてもう本当は今度はもう一緒になってこう盛り上がっていく時代なのかなって、
まあ、そういった境目自体がなくなるか、うん、もしくはよりそのボードゲーム、アナログゲームっていうもののレアリティが高くなっていくのかなって思うんですよ。ね、要は空き地って昔あって、はい、空き地は普通に野球とかできたわけですよ、うん、昔昭和の頃なんか、うん、サッカーとかできたわけですよ。でも今空き地ってないじゃないですか、
ね、
だから空き地って超レアリティ高いですよ今って、うん、遊べる空間って、
う
ん、お金を払ってもしくは自治会に入らないとその公園で遊べないとかいう時代にそれ空き地があるっていうレアリティあるでしょ、うん、そのように未来になった際にすごいレアリティを持っている、ボードゲームってすげえレアリティがあって今旬だよねっていう風に確立していくかなって私は予想しますけどね、うん、だから VR で遊ぶ、それともボードゲームで遊ぶっていう風に2つになっていけば面白いなとは思いますけどね。
そうなれば面白いですね、うん、
なんてね、まあ、そんな話も一つ、うん、
はい、
はい、まあ、話ちょっと長くなっちゃって申し訳なかったんですが、
疲れてましたね、
はい、そう、ここからはね、はい、当然今回の特集となるボードゲームの紹介をしていきたいと思いますので、
はい
はい、今回のボードゲームはこれもうほんとね、満を持しての紹介ですよ、
はい、
こちらでございます、はい、オートマニア、
オートマニア、イエーイ、待ってました、
はい、というわけでオートマニアでございます。はい、
はい、
これはですね、あの風花のボードゲーム日記なんかでもですね、うん、星4つ
4つ
を叩き出したほどにプレイした方の評価がすこぶるいい、
うん、
高い作品なんですよね、
うん、
でつい最近やっとの思いで遊んでみたら、うん、まあこれが、
まあこれが
やばい、ほんでまあ面白い、
面白い、
これは面白い。しかもですよ、うん、一緒に遊んだメンツの評判もやっぱすこぶるいいんですよ。
うん、
うん、これはもう年間ホラボド大賞
決まりますか。
これまた候補、これダイナスティの時も言っちゃいましたけど、
言ってましたね、
これ個人的にはダイナスティよりも
来てる、
グイグイ来てる、
おお
大好きですね、
言っちゃっていいんですか、うん、そんな、
はい、
ここまで、
いや、それほどまでにもみさん熱狂させるだけのものはこれにはあると
ですね、あるというわけですね、はい、というわけで、はい、じゃあいつものやつをね、もみさんお願いします。
はい、プレイ人数は2から4名、年齢は12歳以上、プレイ時間は60分から90分となっております。
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、こちらのゲームはですね、システムとしては、まあ、変則型のワーカープレイスメントですね、まあ、ワーカープレイスメントというとね、自分のワーカーを置いていってね、先に置いた方が有利に動けるよなんていうね、そういったシステムなんですけど、そしてフレーバー、このゲームのフレーバーとしては、プレイヤーは、自動車メーカーのプレジデント、社長となって自動車をバシバシ作りますと、バシバシ作って アメリカとかヨーロッパに船で運んで販売していきます。
うん、はい。
で、4ラウンドが終わって、最も稼いだ人が勝者となりますよと。はい。まあそういったゲームなんですけど、まあ、車を作るゲームとしては、まあ最近だとね、看板なんてね、有名なんですが、あっちは、まあかなり長時間だし、相当細かいその車作りを表したゲームなんですけど、こっちはですね、まあ時間はそこそこかかれど、まあルールは至ってシンプルで、説明書自体もですね、なんと8ページしかない。
なんと
!8 ページしかありません。これが意外と嬉しい。ね、これ購入して、箱開けて、中の説明書を見たときに、23ページとかね、あったときに、あーってなるわけですよ。
あってなる
わけですよ。これは本気で挑まないかんな、みたいな。それが、たった8ページでたっぷり遊べる。
はい。
で、非常にプレイアビリティが高いのに、激しく攻防戦もあって、で、それでいてコンポーネントやアートワークが可愛らしい。
うん、
はい。
まあ、高揚感と充実感に満たされながら遊べるかなりの秀作です。
うん、うん。
はい。というわけで、
はい。
まあ、ちょっとね、簡単にここからインストしていきたいんですけれども、はいはいはい。まあ、プレイヤーが手番でやることは、至ってシンプルで、うん、このね、まあ、ちょうどお二人の目の前にはね、すでにボードとか用意させていただきましたけれども、
うん、は
い、うん。このメインボードの中央に、この 4×4 のですね、
はい、
計16個ですね、
うん。
ここにランダムで配置されたタイルがあります。で、そのタイルのすぐ横にですね、アクションマスっていうのがあって、プレイヤーは自分の手番で、好きなこのアクションマスに、自分のこのワーカー、を配置する、
うん、
そしてそのアクションを実行するだけ、もうそれだけですね。
シンプルですね。
超シンプル、
うん、
でアクションも単純で、もう軽自動車を作るか、
うん、
ファミリーカーを作るか、
うん、
もしくはスポーツカーを作るか、
うん、
それか契約カードっていうものをゲットするか、もうこの4種類しかないですよ、アクション自体も、
うんうん、
すげーシンプルですよね。でワーカープレイスメントとしては、まあそうですね、炭鉱参加っていうね、ゲームをお二人知ってると思いますけど、うん、あれとまあ似たようなシステムで、自分が置きたいアクションマスに、すでに誰か別のプレイヤーがもうワーカーを置いていた場合は、そのワーカーの数プラス1個の自分のワーカーを置いて、相手にそのワーカーを返してあげる、
うん、
ということをしなくてはいけないと、
うん
うん、当然ワーカーっていうのは有限なんで、うん、ね、他の人が置いてるところにバシバシ自分のワーカーを置いていたら、あっという間にやれることはなくなっちゃいますよ、
うん、
という風になります。なので結構しっかり考えながらどこに置こうかなっていうのを、ね、決めていかなくてはいけません、うんうん、
はい、
うん、片やこのプレイヤーボード、ね、自分のこの工場を表しているプレイヤーボードがあるんですけれども、工場の中にベルトコンベアが3本描かれているんですね、
うん
うん、でそれぞれが K、ファミリー、スポーツカーっていう風にまたちゃんと対応されていまして、うん、で最初はこのベルトコンベア上はすっからかんなんですよ、
うん
うん、ところがグレードの高い車を作るには当然パワーアップしていきたいんですよね、
うん、
うん、なんでベルトコンベア上にいろんなパワーアップパーツっていうのをつけていきたいと、
うん
うん、でそのパワーアップパーツはじゃあどれですかっていうと、このメインボードに置かれている 4×4 の計16個のランダムに配置されたタイルなんですね、
うん
うん、で自分が選んだアクションマスの直線上の行もしくは列に置かれているタイルっていうのをこのアクションする際に一緒にペロッとね取れるわけですよ、
うんうんうん、
これどれか一つ選べます、うん、その行か列であればね。でこのタイルがこのゲームにおいて自分を勝利へと導く大切な要素となるんですけれども、うん、ステアリングとかね、あとまあエアバッグといった風なこの機構タイルと、あとウィングとかマフラーといった装飾タイル、
うんうん、
そしてさらには人間ですね、部長タイルっていう風に、まあ、こう人事で呼んでくる人間も置かれているわけですよ、この 4×4 の中にね、
うんうん、
でこういったものをどれか一つ持ってきて自分のこの工場にアタッチ、アサインして、よりグレードの高い車を作れるようにどんどん強化していくわけですね、
うん
うん、グレードっていうのは何をもってグレードなのか、
うん
うん、っていうのがこちらニーズエリア、需要エリアですね、
うんうん、
この需要エリアにはこの需要タイルっていうのがランダムで配置されておりまして、 それぞれがですね、この認知度っていうものを持っているわけですよ。まあ、このゲームにおいては星マークで書かれているんですけど、うん、この星が多いほど人気が今高いですよ。
うん、
アメリカではこのエアバッグとステアリングが高いですよ。
うん、
ヨーロッパの方ではカバンとメーターが人気高いですよっていう風に、
うん、
ランダムで配置されて表されているわけですよ。
うんうん
うん、ならば、その人気の高いパーツを自分のベルトコンベア上につけていけば、車を作った時に、その人気の高い車となりますよってことなんですね。うん、
はい、
うん。で、作った車っていうのは、その人気点に応じて、ボード上の左右に書かれたこの船の上に乗せられます。うん、で、人気の高い車はより高いボーナスがもらえるグレードの高い船ですね。
うん、はい、
に乗ることとなって、で、そこにはですね、ボーナスで勝利点なんかもあったりしてですね、よりやっぱ人気っていうものを付け加えて、車を排出したいっていうのをどんどん繰り返していくだけのゲームですね。パーツを取ってつけて、で車を出して、でそれを船に乗せる。それだけなんですけど、パスっていうこともこのゲームにおいてはできます。でパスをすると、これがまた面白いんですけど、まだ自分がまだ残しているワーカーありますよね。このワーカーすべてを捨てることになります。
うん
うん、
で、この、まあ、ボード真ん中に捨てる場所があるんですよ。ここに捨てると、それがすべてお金になるんですよ。
うん、
つまり、無駄に捨てるわけじゃない。さらに言うと、パスした人から順に営業所っていうものも選べて、うん、この営業所というのが、今回のラウンドで何台車を売れるかっていうのを表している。うん、プラス、次のラウンドのなんと手番順も決められてしまうわけです。
うんうん、
であれば、早めにパスをして、よっしゃ、次は自分一番に手番始めたいから、ここの営業所じゃとか、
うん、
手番は後ろでもいいから、たくさん車を売るぞというわけで、こっちの営業所に置いたりっていう風に、どのタイミングでパスを選ぶかっていうのもまた重要になってくるわけですよね。うん、で、全員がパスしたら終わり。
はい、
販売フェーズへ移行します、
うん。
で、どれを売るか。で、市場がこれまたワーカープレイスメント上になっていまして、自分が作ったこの車もですね、自由に売れるわけじゃなく、当然売れる台数っていうのはさっき言ったように決まってますし、うん、プラス人気の高いものから順に売られていくので、
うん、
ね、いっぱい作ったとしても、グミさん、カオリンさんが作った人気の高い車の方が先に、まあ、いい点数、
うん、
いいお金をもらえるところに置かれてしまったりすると、もうそこには私はもう置けないよという状況になります。うん。
うん、
でこれを4ラウンドやって、うん、最後に最も勝利点の高い人が勝ちってな感じですね。
うん、
はい。まあ、ちょっとね今かなり端折ってインストしましたね。うん、まあ大枠としてはそんなところなんですけれども、
はい、
じゃあちょっとここからなぜ面白いのか、はい、このゲームはなぜ私が猛プッシュしているのかっていうのをちょっとポイントに絞って、まあ、説明していきたいと思いますが、
うん、
まずですね、作りたい車と欲しいタイルとのこのジレンマ。
うん、
ですよね。わかりますよね、グミさんね。
わかりますね。
これがですね、まあ、このシステム、まあ、ちょっと面白いんですけど、アクションマスに置いた時にさっき言ったようにタイルも一緒に取れるって言いましたけど、はい、アクションマスは必ず実行しなくちゃいけないわけですよ。
はい、
なんで、あのタイル欲しいな、あのパワーアップパーツ欲しいなと思ってそこに置こうと思ったら、
うん、
イコールその車を作るためのコストを支払って一緒に車も排出しなきゃいけないよってなるんですね。このアウトプットとパワーアップっていうのは一緒に来てしまうという仕組み、これが意外と憎い、ファクターとなってまして、ちゃんと考えて実行しないと後手に回れば無駄にコマを使わされてしまう、他の人が置いちゃうからね。よって思ったほど手番はそんなにないわけですよ、
うん、はい、
どんどん自分のワーカーがなくなっちゃうから、
は
い、
うん、
まあ、こういったその間接的なインタラクションっていうのが、まあ、単純にヒリヒリして楽しいですよね、
うん
う
ん、
うわそこくんかい、ちょっと待ってくれよ、うん、わ私のマーカー足りないよと、
うん、
っていう風になっていく、まあ、これが楽しいんですけど、
うん、
とはいえじゃやりたいことができないゲームなんですかと、まあ、ガッチガチで辛いんですか、まあ、そういったゲームもねグミさんなんか大好きですよね
、まあ、
相当ヒリついて相手を睨み聞かすの、グミさんのね先輩特許ですから、そういったゲームも楽しいんですけど、うん、そうはならないように実はこのゲーム、うん、ゲームデザインがされていまして、うん、あ、じゃあそれならこっち選ぶよっていう風に、
うん、
メリットの受け口や救済処置っていうのが複数用意されているんですよ、うん、
はい、
うん、お金が足りないんだったらその瞬間にワーカーを捨てればお金もらえるし、
うん、
あ、人気がもう一歩足りないなと思ったらまたその瞬間にワーカーを捨てればその分だけ人気を、まあ、応急処置でもらえるっていうね、
うん、
まあ、救済の、まあ、ルールもちゃんとあるんで、
うん、はい、
その何もできなくて困った、もう悔しいってだけ けにはならないようにできてるんですね、
うんうん、
まあ、そこが素晴らしい、
はい、
で全体を通して気持ちよくゲームっていうのが進行できるわけです、
うんうん、
はい、
この厳しすぎず緩すぎず、うん、まあ、それでいて直感的にメリットが見えやすいといった、うん、この周到なプレイアビリティの高さが私はこの作品の最もな売りかなと思っています、
うん
うん、実際ね、カオリンさんもグミさんもこのゲームプレイしたらと思いますけど、はい、うわもうしんどってなる瞬間なかったでしょ。
そうですね、後半になって結構ひりついてきた時に、うん、うわどうしようとはなるけど、
うん、
しんどいとはならずに、うん、なんだろう、こうそれがすごく楽しくなってくるんですよね、うん、またそのステアリングを重ねていくことによって、うん、まあ、オプションとかもいっぱいついてくるわけじゃないですか、はいはい、であれをこうやって、あ、これやればさらに星増やせるみたいなとか、うん、こう考えがより出てくるから、
そう、
苦労ではなく楽しさにつながっていきますよね。
そういったワクワクの部分に絞ってゲームデザインをしているのに、うん、まあ、2時間遊べて、
うん、
かつこう、ね、結構ライトに楽しめるっていうところは、うんうん、相当ポイントだと思うんですよね。
そう。なんかここに置いてある16個のタイルも、やっぱどれも魅力的なんで、
うん、
ああ、もみさんそれ私取りたかったのって、を取られても、うん、じゃあ仕方ないんで、もこっちも欲しかったからこっちにしようみたいな感じで、うん、やっぱりワクワクがちゃんと続いてるっていうのはいいなと思いますね。
ですし、あとワーカーのね、うん、またメカニクスなんですけど、
あ、そうそう。
大組さん、言いたいんですね。
言いたい。はい、いや、ワーカーも、
はいはい、
その自分が置いてワーカーなくなってやれる手番、うん、やれるものが減っちゃうんですけど、
うんうん、
他の人がそこに置いてくれると戻ってくるんですよね。
そうなんですよ、
う
ん、
そう、
まあ、システムとしては、うん、まあ、タコサカに似てるって言った部分でもあるんですけど、うん、自分が置いたところに他のプレイヤーのがあったらそれをどけてその人に戻すわけですから、
うんうん、
これまあ単純に言えば手番がもう一回復活する、うんうん、ようなものなんですよね、
うん、
なんでそれを見越してなんとゲームをプレイできる、
うん、
あの人次あれ欲しそうだからこのアクションマスに置いておけばあわよくばこのワーカー帰ってくんなおいっていう風に読めるんですよね、
う
ん、まあうまくいかないことも多いんです
けど、うん、ね、戻ってこないと思ってたのに思いのか戻ってきてへってなる時とかね、
そうそう、
もうちょっとできると思うんです
ね
っていう、まあ、相手に戻してしまうリスクとその恩恵によるリターンっていうのをうまく考えながらやっていくっていうのは楽しいですね、
うんうん
うん、というプラス、
はい、
さあ、まあ、次の面白いポイントとしてなんですけど程よいソロプレイ感、
うんうん、
これもあるかなと私は思ってて、うんうん、
なるほどね、
まあ、遊んでれば気づくんですけど、うん、このゲーム若干ソロプレイっぽい思考になっていく瞬間があるんですよ、
うんうんうん、
なぜなら直接的に例えばグミさんの工場に対して私は攻撃することできないんですよね、このゲームにおいては、
うんうんうん、
ね、当然インタラクションあるんですけど、うん、相手に対しての攻撃っていうのはないわけですよ、
うんうんうん、
でさっきも言ったように救いの手がいくつか用意されているから、うん、ある程度は好きにやれちゃうんですよね、
うんうん、
しかもそれであながちそのプレイで勝てちゃったりするんですよ、
うんうんうん、
好きにやってただけなのに、だから意外とプレイヤーの窓口としても広い、
うん
うん、まあ、ライトの人でも遊べちゃう、
うん、
っていうこの果物集めとかああいったものでもありましたけど、うん、こうソロプレイで楽しく楽しくこう箱庭をねこう作っていってたら勝っちゃったってやっぱ楽しいですよね、
うん、
相手に邪魔されないゲームプレイっていうのも楽しい
で、
う
ん、自分のプレートがどんどん出来上がっていく感じっていうのがやっぱり楽しいですよ ね、
いいですね、っていうところがやっぱポイントとしては大きいかなと思います、
うん、
そして最後に、まあ、心安らぐアートワークとコンポーネントですね、
うん、
これもですね、まあこの看板とまた全然違うところで面白いんですけど、リアルタッチじゃなくて結構コミカライズされてるようなデザインのアートワークなんですよ、
うんうんうん、
例えばこのボックスね、見ると可愛らしいキャラクターと車なんかもね、このおもちゃ風に描かれてますし、
うん、
自分のこの勝利点マーカーこれもまたもう可愛い車の形、
車ですよ、
車の形してるんですよ、一個一個
可愛い、
この道路をこう突き進んでいくんですよね、点数を取れば取るほど、で取って取ってで、こう、50点まで行くと、トンネルがあって、そのトンネルを抜けると、0点のところに戻ってくる仕組みなん
です。かわいいですよね。最初、もみさんが気がついた時に、ほんとだってなりましたもんね。
よくできてるんですよね。まあ、そういったところで、やっぱ心安らぐ、うん、気持ち安らぐってところは大きい。
結構リアルでも良かったんじゃないかとも思うんですけど、こうやってると、結構子供これ見て、絶対ワクワクしますよね。
うん、ワクワクするし、大人だって、やっぱこの童心に帰って遊びたくなりますよ、
うんうん、
いいですよね、
だってこの部長タイルのねおじさんとかおばさんがね全部写真だってみモータルコンバットみたいな写真だってみ嫌でしょ
まあ、とりあえず
エンジニアみたいな。
そう。ちょっと獲得したくなくなって
。で、4本あんじゃん、声みたいな。まあ、それはモータルコンバットの話ですけど。いや、もうね、そういう意味でもやっぱ、うん、いいアートワーク、
うん。
で、よくよく考えてほしいんですけど、かおりさん、
はい。
これね、すげえバカなゲームでもあるなと思ってて。
うんうんうん、
だってこれ、やろうと思えば、あの、軽自動車に、ウィングとか、ウィングとかマフラーつけれるわけですよ。
うん、
で、それで人気が上がるわけですよ。考えられます、うん、軽でウィングつけてるやつクソダサいでしょ。
たまにいますけどね。
たまにいますけどね。
たまにいますけどね。まあ、うん、ほってなりますよね。
そう。それがこのゲームにおいてはなんと人気がより高くなって、勝利点がよりもらえる可能性が上がるっていうね。
ちょっとこの、男の子なんかは、うん、やったるぜみたいな。マフラーもカーってつけて
る。つけるつけ
るやるよみたいな。ちょっとテンション上がりそうですよね。う
ん、まあ、私はこのサイコロがどうしてもよくわかんないですけどね。
お、あ、ダイスのね、この装飾。ね、装飾タイルは3種類しかなくて、うん、ウィングとマフラーとダイスってあるんですけど、はい、まあダイス、またこのまたチョイスが可愛いじゃないですか。
何に使うんだってか。
まあなんでしょうね、まあミラーのところに飾るんでしょうね。たまにね、全然ゲームと関係ない話なんですけど、はい、あの、車の中に人形とか置く人
みたい
な。あと大体ヤクザって、あの、お守りみたいなミラーからぶら下げますけど、
うん、
あれ、危なくない？
そうですか？
あ、なんかヤンキーのさ、女の子がさ、私、なんか私ヤンキーの話ばっかりだな。まあヤンキーの女の子が、ウィンドウのところにもう、なんすか、人形ブーワー置いてて、
ありますね、
で、後ろにもブーワー置いてて、で、なんかファーみたいなやつをこう上から被せてあるんですよ。もう、なんなんみたいな。腹立つでしょ。
なんか、ちょっと高いとかならわかりますけど、バーってある人は確かに視界大丈夫かなって思う時はありますよね。
そんな自分の命と引き換えにぬいぐるみを着たいっていう感情。わからない。
で、横とかにカーテンとかついてるのね。
そうそうそうそう。あれはカーセックスするため。あれ間違いないよね。
そうだったんだ。
違う
だろ。知ってたやろ。違わないでしょ。
違うだろ。
男は大体そうですよ。
女の子は、
まあ、スモークとかも。
でもね、見られたくないからね。
はいはいはい。
でも日よけしてんのに大体マスクもしてんだよね。見えないよ、大丈夫みたいな。
なんなのあれ。中どんどん改造する人なんかちょっとね。
すごい、今いますけどね。確かにね。
あれ気をつけてほしい。本当に。特にミラーからぶら下げるのは危ないから。
いや、でも私ね、一回すっごいでっかいぬいぐるみぶら下げてたことあって。
え、カオリンさん自身がですか？
私自身が前に乗ってた車なんですけど、
はい、
それがね、あの、馬なんだけど、体がめっちゃちっちゃくて頭がめっちゃでっかいの。
それ頭がさ
っきすっごい大きいの。あの、それが吊るせると、みんなにヤバ首って言われるっていう。
ケンタウロス？
チェみたいな。い
や、ミノタウロスか。
馬のヤバ首にしか見えないの。体がめっちゃ可愛いんだけど。
趣味悪い。
いや、可愛いの、すごいね。可愛いんだけど、まさか吊るしたら体が見えなくなるって思わなくて。
う
わってなって、まぁ、いっかって吊るしてたら、それがね、ブンブン揺れるの。
そりゃそうですよね。
カーブとかすごい、ちょっと邪魔だなって思いながらも、つけてたなってのを思い出した。
それ誰にもらったやつなんですか？
え、それはね、自分で買った。でも確かに、乗る人乗る人に、何これ生首って言われたから、センスないんだ、まあ、私って思った。
ちょっとかわいそうな話でしたね。
ちょっと飾るとこ間違えて。
そうでしょ、ね、もうそれで事故ったら偉いこと
です。偉いことだから、
ね。気をつけましょうね。はい、といったところで、まあ、続いて、まあ、話戻しますけど、
はい、
まあ、遊ぶ際のコツ、ポイントなんかにね、うん、まあ、ちょっと次行きたいんですが、うん、まあ、私が考えるコツポイントとしては、うん、このアメリカ側で攻めるか、ヨーロッパ側で攻めるかっていうところかなと思ってます。
うんうんうん、
っていうのも、このゲームは、この両サイドで、この人気が違うわけですよ、
うん。
ね、ヨーロッパではこっちが人気だけど、アメリカではこっちの方が人気だっていうのは違うんですよ。うん、でも当然ベルトコンベアっていうのは3本しかないし、
うん、
まあ、どういったものをパーツとしてつけていくかっていうのはかなりね、難しいんですよね。
うん、
いっぱいつけれるわけじゃないですから、うん、最高でも6つまでしかつけれないですからね。うん、まあ、そういった中でどっちで攻めるか、
うん。
で、アメリカの方は報酬としてお金がたくさんもらえるんですけど、
うん、
ヨーロッパの方は報酬として勝利点がもらえると。
うん、
なんでこれをどうやっていくかなんですが、まあ、基本、まあ、単純に考えれば、他のプレイヤーと被らないようにするっていうのは、まず、まあ、当然大事ですよね。
うん、
まあ、被っちゃうとね、先に置かれてしまう可能性が上がりますから。でも、私のおすすめとしては、どっちにも対応できるように、車が人気を持てるように、このベルトコンベアの、この交差する部分、ね、まあ、ちょっとこれラジオなんで伝えにくいんですけど、K は K のベルトコンベアだけ じゃないんですよ、うん、ケイのベルトコンベア上にファミリーカーも交差してるんですね、
うん、
なんでこういった部分でどっちにも対応できる共通の人気のパーツなんかを配置することによって、まあ、臨機応変に対応できるっていうものが生み出せるようになるんじゃないかなと、
うん
う
ん、
ただそうしちゃうと反面突出した人気のものが作れなかったりするんで、まあ、そこら辺もうまくね、
うん、
まあ他のプレイヤーの車を見ながら考えるといいかなと思っています、うんうんうん、
あれですね、私は
おうおう、
まあ、やってて思ったのは、
はい、
いかに、
うん、
あのパスをするタイミングが大事。
あーパスね、
パスね、
これあのみんなあのコマを持ってる限り自分のターンができるわけじゃないですか、
う
ん、でやれることはあって、
うん、
でもただ自分のコマが残ってる状態であってもパスをすることが可能なんですよね、
はい、
でそのパスをすると
営業所
に好きなとこを選べるわけですよ。
まあ、
さ
っ
き言ったよね。で、うん、さんが説明してくれた通り、それがそのまま順番、手番にもなる。ここをどこを選ぶかによって、かなりその後の戦略が変わってくる
んですよね。まあ、みんなどう売りたいとか、当然ね、うん、販売計画頭の中にあるんですけど、それを切り崩すのはこのパスするタイミング。
ここですよね。
先行持ってね、うん、パスされたことによって、あー、いっぱい売ろうと思ってたのに邪魔されたってことは、
そうなんです
よね。あるんですけど、また面白いのが、その、まあ、これこのゲーム本当によくできてるなと思うんですけど、ワーカーがさっき戻ってくるって話したじゃないですか、うんうん、はい、パスした後にワーカーが戻ってきてももう使えない
んですよ。
そうなの、
ルール的に、
はい、
だからあと一旦待ってたらグミさんが私のワーカー戻してくれてたのにさっきパスしちゃったからもうできないじゃんってことが起こり得るんですよ、
うん、そうなんです。
だからそこもちゃんと見積もらないと、ね、安易にパスするっていうのは、まあ、相手に対してそのまあ邪魔できるっていうのは大きくあるんですけど、うん、あ、自分の手番一個失っちゃったなってことも当然あり得るん で、
ね、
これはね、
この見極めは結構あれですけども、でも次にどうしてでも、
うん、
あの星の多いところ、まあ、絶対に自分は星16個とかでも作れるっていうのがもう自分の中であって、はいはいはい、何より先にスポーツカー作りたいって時にはもう最初の手番とか取っちゃうみたいなことも全然あるわけですよね、
はい、
でもその自分が置いたその船の上に置いたところにはもう二度と他の人は置けないじゃないですか、
うん、
でそれはね結構大きいことなのかなって思うんですね。大きいですね。
だからねこれね、まあ、本当はそういうことしちゃダメですけど、うん、他のプレイヤーの目線を追って目線を追うとね、あ、これ戻ってくんなっていうのがね、見えてきますからね。これもしかしたら全員、あの、帽子かぶってやった方がいいかも。
いや、みんな全員でグラサンかければいい。
グラサンかければいい。
目線がね。
あ、もうあれじゃあ、もうヘッドマウントディスプレイつけてやる。
何見えてんの。
まあ、そんな、
うん。そんな。でも実際お金もほんとカツカツだし、うん、人気もあと1個とかっていうところで、あ、でもワーカーを1個捨てるべきか、捨てるべきか、1個我慢するべきかとか、本当に自分の中での、うん、もう、
あれですよ、カオリンさん。
葛藤が半端ない。
この前、グミさんと一緒にこのゲーム遊んだとき、はい、あなたが花火大会行ってる裏ですよ。ちょうどその裏でグミさんとこのゲーム遊びました、4人で。はい、したらもう、すげえ兆候なの。まあ、いつものことですけど。
そんなになったの？
いやでもそれはやっぱりワーカーが1個しかないと思って考えてたのが、あれラッキー戻ってきたみたいになると増えるじゃないですか、できることが、あ、どうしよう、こっちもできちゃう、こっちもできちゃう、どれ選ぶべきみたいな。
でグミさんずっと独り言言うんですよ、その間。
あ、どうしよう、あ、これで、あ、こっち置いて、うん、でも待って、こうして、あ、うん、
つってずーっと独り言言ってる。
ただ残り3人は聞いてるわけです
よ。ただ楽しそうでしたよ、めちゃくちゃ楽しそうでしたよ。この考えるのがね、まあ楽しいところでありますよね。
調校してる時間って楽しい
ですからね。楽しいですよね。毎日苦痛ですけどね。
まあ苦痛ってほどじゃないですけど、ね。まあ気をつけましょうね。そこは日賀さんにも注意
されたから。日賀さんにも注意されたからね。
そうですからね。
はい。
はい、そしてですね、遊ぶ際のコツ。そしてですね、まあもう一つ言いたいところとしては、はい、まあ、中盤以降、この18点の車を作れるかっていうのを考えて、自分の工場を鍛えるっていうのは大事ですね。これね、18点のこのね、車、
はい、
かなり難しいんですよ、作るの。
そうですね。
まあ、このゲームバランス上、まあ18点の車作れたらすげえよっていうものなんですけど、ルールで言うと18点の車作れたプレイヤーはもうすぐさま販売してよくて、でその車がすぐさま自分の工場に戻ってくるっていう風にシステムとしてなってるんで、わざわざ待たなくていいし早いもん勝ちとかじゃないんですよ。だから18 テンの車を作れたプレイヤーがこのゲームを制すと言っても過言ではない。でもね、私ね、3人でもやりましたし、4人でもやったんですけど、はい、4人でやるとね、18点はね、ほぼ届かない。かなり難しいんですよね。
難しいです
ね。やっぱこの中央のこのタイルっていうのをどんどんどんどん取られちゃうんですよね、3人の時よりバシバシと。なんで、自分の人気の高い車っていうのを作れるほど工場を鍛えきれないことの方が多いんです。可能性として高いから、18点は狙いづらい。でも、3人以下で遊ぶ時は、もうまず18点を取りに行くことを狙うべきかなと思いますね。
いや、その時やった時はチパミさんがもう怒涛のようにこの18点で3個ぐらい作ったんですよ。
確かに、
あれには本当にびっくりして、もう絶対もう勝てない、もうそうなると勝てないってなったじゃないですか。でもその時確か私はあの契約カードをめちゃくちゃ作ったんですよ。これ結構あの私がやった時に思ったことは、車をまあどんだけ星の高いのを作ってその18点で送りまくるか、契約カードをクリアしまくるか、これも結構重要かなと思いました。
この契約カードで行く場合は契約カードの列と行にあるタイル次第かなと思いますね。
そうですね。まあ運もかなりあるんですけども、契約カードって自分のが書いてあって、まあ3枚オープンになってるんですよね。でまあ取ってる時に大体誰が持ってったとか自分の目星をつけておくわけじゃないですか。でその中で自分がすでに持ってるそのタイルに対しての、を取ったりとか、より自分が作りやすいのを取ってどんどんクリアしていかないと、あの契約カードでは厳しいんですけど、でもその代わり人と被んなかったりするんですよ。
まあそりゃそうなんですけどね。ただ契約カードを取る時って1手番まあ無駄じゃないですけど、
そうそう、車が作れないですから、
ね、生産性のものじゃないんですよね、この手が、
はい、
なんでその手を使ってまで果たしてどうなんだってなった時に、そこにあるタイルがどれだけメリットがあるかっていうところがポイントになるかなと思います。
私それでうまいなと思ったのは、ここの、あの販売営業所の3手番目にあるのが3台売れて契約カードが1枚手にあるんですよ。
そうなんです。
ここ結構この契約で進めたい人にはかなり美味しいんですよ。3手番目にはなるんです
けど、まあサイクルとしてまあいいですよね、循環としてはかなりスムーズですよね、このね営業所自体は。
で やろうと思う人は全然責められない手ではないんですが、あのうっかりそのいいタイルがなかったりとかしちゃうとパーってなっちゃうので、まあでもいろんな、本当にさっき最初に言った通りいろんな攻め方がこれ あるじゃないですか。だから そういうのもありかなっていう。
そうですね。
というかまあ私は18点以上ならなかった。
でもなんか18点に届かない時っていうのは、でもやっぱり車をいっぱい作っちゃうと、いっぱい手船には乗せたものの売り出せるのが、本当は早い手番でやりたいのに2台じゃダメだから本当は全部売り出したい、でも4手番目みたいな、そこもまた悩むっていう、本当いろんなジレンマが ね、
だって1点足りないって言うと、もう絶対に駒をここの星のところに突っ込んじゃうって。
そうですね。
ついね、自分の手番があるとしても入れちゃう。
このバランス
だよね。バランスが本当素晴らしいですね。
まあ、このゲーム全体を通して、結構やっぱポイントになるところとしては、その柔軟性かなって思いますね。やっぱその他の人のプレイングに左右されない、その地盤を固めるっていうことができれば、まあ強いだろうなって思います。まあ、これ言い換えるというか例えるなら、トヨタが、日産があんな車作ったからもううちの会社終わったって言ったらめっちゃかっこ悪いじゃん。わかります？
そうですね。
そうでしょ、で、私たちはメーカーのね、プレジデントとなってるわけですから、その他のプレイヤーの会社が何かしたことによって揺らぐような車のメーカーだったら、それこそもうアメリカだろうがヨーロッパだろうが売れるわけないんですよ。なんで、そういった地盤を固めようと、トヨタになろうと、そういったことです。
でも面白いですよね。車ってやっぱり、なんとか流行りってやっぱあるじゃないですか、年ごとに。それはちゃんと追っていくんですよ、みんな。こう、地盤を傷つきながらも、でもやっぱあれ流行ってるから、やっぱあれも入れなきゃダメだよね。
その結果ケインにウィングつけちゃう。
あ、ウィングだってなって
なっちゃうんですよね。
ありますね。しかもこれってなんか一番最後の最後まで実はわからないってところも、
そう
どんねん返しってことはないんですけども、
そうですね、あの稼いだ金自体は隠しておいて、あの秘匿情報としてね、で最後にオープンして高い人から10点6点3点ってもらえるっていうボーナスもありますから、これによってまたまくるっていうね、ありますよね。
なんか結構案外こう自分が負けてたと思ったら意外と点数取れてたりとかもする るんですよね。
そう、うん、普通だったらお金だったらいくらで1勝利点とかになるのに、うん、この場合は本当にお金が高い人から10勝利点、6勝利点、3勝利点だから、一番最後の手番でお金を6円取れるのと、うん、3円プラス3勝利点をどっちを取るべきかみたいな、最後の最後まで悩む。
そうですね。っていうね、まあこういった風にいろんな要素があるように見えますけど、ルールは8ページで遊びやすいゲーム。ね、
シンプルなのに語りたいこといっぱいある。
なんですが、まあちょっとネガティブな点としてね、まあいつものやつですけど、はい、まあ私このゲームに関してはそんなネガティブな点ないんですけど、はい、まああえてあげるとすれば、見た目が可愛いのに思ったより時間がかかるところですね。これまあ他のサイトさんなんかでも書かれてたんですけど、はい、見た目可愛いからまあすぐ終わるんだろうなと思って遊んだ人が意外と2時間かかっちゃってびっくりしたっていうのはあるんで、まあそこは分かった上で楽しんでもらいたいな。うん、で実際にゲームルールシステムとしてはそんなガチガチじゃないんで、うん、まあライトな人でも遊べるよといったところですね。うん、はい、じゃあ点数の方にね、
はい、
いきますか。
はい、
はい、まあ今回の100点の指標なんですけど、私考えましたよ。
お、
考えました。
自ら。
月見バーガー。
おー、
しかもチーズ月見バーガー。
月見バーガーってあんま食べたことないかも。
マジかよ。
マジで？
砕けちれよ。
そんなにあの、でも確かにまあ季節ではありますね、今のね。
まあマクドナルドのね、月見バーガー。私マクドナルドで月見バーガーが一番好きなんです。
月見バーガーとグラコロはね、鉄板。
グラコロは、あれは舌を火傷させるためにいや、ほとんど生まれ持ってこの人間。必ず、グラコロを食べて火傷した経験あるはず、うん、ないのっていうかグミさん食べてないの。
グラコロ食べてないから、
そんなにグラコロ食べたことない人
バカじゃね。
そこまでそこまで罪ある、ね、
つまんない人生って
ひどくない、ね、
トゲラ
ひどくない
、うん、うわ
じゃあ月見チーズ、
まあいいですよ、じゃあ月見バーガーとしましょう。
月見バーガー、はい、チーズでもよし。
いやもうこれを100点として、まあさっき食べたんでね、
さっき食べたんでだからか。月見バーガーって卵とあと何入ってますっけ。
当然ハンバーガーなんで、ハンバーグとね、卵ですよ。でさらにまあその特製のソースがかかってますし、パンもありますね。そこで
卵3個ちゃん、
びっくりした、
びっくりした。
卵だけで月見バーガーとか言ってたらびっくりしますよ。
卵のイメージ、
よっぽど知らねえんだな。モス派ですか。
いやモスもバーガーあんま食べないな。
バーガーいい、どういうこと。
ロハスですね。
これだから看護師はさ、健康に気を使ってさ。違うん
ですよ。基本的にあの、パンはすぐ消化されるから、私はご飯派なんですよ。
あー、そっか。
あっという間に消化されるんで。
なるほどね。
持たないんですよね。
確かにね、ナースって動き回りますからね。ま
あ、確かにそうですね。
最近夜中の2時、3時が超お腹すくんですよ。うん、
あー、んでカップ
ヌードル。高校生の時は食べませんでした。
高校時代は家からお弁当プラスパン2個とかを家から持ってってました。
うわ、デブキャラ。
で食パン
なのにガリガリ。
すごいのに、ね、
でしかも部活やってなかったから。でも放課後食べてって、
すごいですね、
家に帰ってからご飯2杯食べてました。
あれですよね、グミさんってジャイアント白田にめっちゃ似てますよね。
ちょっと待って。
大食い王の。
どう。
ギャル曽根じゃないよ。
ギャル曽根だったらちょっと嬉しいんだけど。
グミさん食べますからね。うん、でもぶっちゃけ私もすごい高校の時にすごい食べたんですよ、うん、お菓子とか。まあ私はブクブクでしたね。
食べてそう。デブデブ。
私はデブデブですよ。
あれデブデブの身食ったんですよ。
マジで。いや私あのスカートのホックわかります。ホックポンって飛んだんですよ。
マジか。
そんなことあの高校の時にあの椅子あの木の椅子じゃないですか、高校の時に。よいしょって座ったらこうパチッって飛んで隣の子の顔に当たったの。隣の子はめっちゃびっくりして、え何みたいな。で一緒に何が起こったか分かってなく、私も何が起こったか分かってなくて、でもえ何だろうって思った瞬間ここが緩くなるのが分かるから、
うわ
あないって思って。
え、それは男の子ですか相手は。
いや、あの、私女子校だったので。
あー、そうなら女子校か。
まあでも焦りますよね。やばい。
やばい。
やばい。え、超やばいって言った覚えてますよ。
デブデブだな
ぁ。ほんとすごかったですよ。
いや、もういいよ、その話。
あ、何の話です
か。指標の話
です。あ、そう、月見バーガー。
はい、月見バーガー100点としてオートマニア何点ですかっていう話をしましょう。はい、じゃあ、グミさんから。
月見バーガー100点としたら、
いや食べたことあるんですよ。ただあんま記憶がないだけ。
そう、あんま記憶ないから、まあ500点ぐらいかな。
もう、相当
や。適当だな。
すげえ適当。もういいよ。はい、かおりさん。
あれ、迷うな。月見 何バーガーか。いや、正直私も、土曜日か。食べたばっかなんですよ。
食べたばっかなんだ。あ、すごい。
いや、ねえ、月見バーガー出たら食べちゃう。
美味しいよね。
美味しいよね。月見バーガーを100点として、夫マニアは、250点。
あ、すごい悩んだ。
月見バーガー高すぎるんだ。
すごい悩んだ。
いや、正直月見バーガー美味しいです
もん。そこまで言うならやっぱ食べないとダメだな。
そうですね。
いやでも、正直月見バーガーだからですよ。オットマニアは高いですよ。
あ、本当に、
うん、高いです、高いです。で、面白かったですもん。
で、もみさんは？
まあ私はまあ、そうですね。まあ400点ですね。
おー、
チームの月見バーガー大好きですし、今マクドナルドで、あれなんですよ、あの、シャカシャカポテトで、明太マヨなんですよ。
あー、そうだったっけ？
そう。あれもマスターうまい。だから、明太マヨ、シャカシャカポテト&チーズ月見バーガーなんかも。
カロリー高い。
本当に美味しいんですけど、やっぱオートマニアの魅力には届かず。
届かず。
相当よくできてます、これ。本当に遊びやすいんで。本当見た目以上に、なんか、あー、中級ゲームとか、ちょっと面白いなって思って来だした人とか女子とか、そういった人にもこれは超おすすめできる。そしてルール自体もシンプル。あ、長時間ゲームってこんな面白いんだねって思ってくれるいいスターターになるんですよ。
確かに。
まあ、長時間ゲームにして確かにシンプルですよね。
そう。だからこれはほんとチーズチキンバーガーとか言ってる場合じゃない。
やばいな。もうちょっと私も遊び込まなきゃダメですね。
そうですね。まだあんま1回しかやってないんです
よ。あ、そう、まだ1回しかできない。
もう私6回以上やってます、
ね。それじゃあ行くよね、そうですね。
ほんとに集まる機会があったらもう必ずこれやってますから。
なんかもみさんまだ勝ったことはないとか。
そうです。
え、まあ、ちょっと待ってください。今何回やってるって言いました。
6回。
6回？ 6 回やって？
うん。
0。
もうそりゃそうですよ。
でマジ
何が悪いんだ
それでも40点を叩き出す、これがすごい
ボードゲーマーがイコールボードゲーム上手いと思ったら OK 待
ってる偉そう
ふざけんなよ
偉そう。
そのうちの6回のやつも1回私が勝ちました。
あ、もみさんは
うるせえ
私1回しかやってないけど
あれですよ、サッカー観戦してる人が全員サッカー上手いわけじゃない。
違うだろ
これ
サッカー観戦してるのは見てる人でしょ。
いや私だってボードゲーム
プレイしてんじゃん。
プレイしてる立ってる立ってる、ここに
広い広い、ね、
に立ってる。
裁判か裁判か
裁判か。
あ、いいぞ。
いや弱いなー。
まあそれそれそれはい、じゃあ総合点
はい
としては、
いや総合点としてはいやもういいんじゃないですか。
300かな、
いいんじゃないですか。
だってあれですよね、対象のノミネートを、
もうそうですね。
そしたらその点数じゃないですか、やっぱり。
本当面白いな、まあ、今年一番ね私の心躍るゲームだったんで、はい、じゃあこのオートマニアは300点となりました。ありがとうございます。
はい
はい、というわけで、ここからはですね、映画の紹介になりますが、
はい、
なります。
今回ご紹介する映画はこちらでございます。残影残
影残影残がもう切るみたいな、ね、この言い方だと。
残影、ね、住んではいけない部屋といったね、この映画になります。はい、今回はなんとですね、カオリンさんが猛プッシュしているというこの映画を。はい、まぁ、あ、じゃあちょっと簡単な紹介の部分だけちょっと言わせていただくと、ねうんまあ、この映画はですね、まあ、もう当然私も見ましたけど、
はい、
グミさん見てない？
見てない。
あ、見てないですか？
いやもうなんか話聞いただけで怖くって、
この映画めっちゃ怖い
でしょう。
めっちゃ怖い。この私そしてカオリンさんがもう、もう本当に縮み上がった、
うん、久しぶりに怖いと思
う、怖いと思った。そんな映画、そしてこれはね当然ね邦画でございますよ。
はい、
はい、原作はですね小野冬美さん、
名ですね。
これはもう日本のホラー小説作家ですよね、はい、まあ、小野冬美さんといえば四季、
はい、
四季って知ってます？
わかんないです。
あら知らないですか、はい、アニメにもなりましたよ。
わかんない、
う
ん、
でさらに十二国旗はもうホラーじゃないですけどね、これもアニメになりました、まあ、かなり有名、そう四季とか十二国旗を作っているんですけど、実はまあ本業としてはまあホラー
そうですね、ホラー、うん、まあ、ミステリーとかですね。
で原作自体はですね2012年に刊行されたものなんですけど、2013年には怪談オブザイヤーで第1位に選ばれたんですよ、この映画。
へ
ー。で監督はですね中村義弘でございますね、
はい、
まあ、中村義弘って言われても誰やねんって思うかもしれないんですけど、はい、 お分かりいただけただろうかの語りで知られる本当にあった呪いのビデオシリーズの、
はい、
なんとメインクリエイターなんですよ、
うん、
実は活躍している人、
はい
はい、
でパッケージはね、まあ、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、なんかねちょっとサスペンスっぽい、ね、なんかパッケージのデザインなんです
よ、僕はない、う
ん、これね蔦屋さんで見た人はね、おそらくあミステリーものかなとかねサスペンスものかなって思っちゃいますけど、うん、これがガチガチのホラー、超ホラー、
超ホラーですよね。
こんなスマートな見た目じゃないですよ、うん、なんか耳押さえてこんなもんじゃない。まあ、そんなところで、
はい、
あらすじの方をちょっとねカオリンさんの方から、
はい、なんか久しぶりですけれども、
そうですね、じゃあちょっと服着てもらってね。
あ、ちょっとね、わかりました、ちょっとね
着てる、
着てた、
着てた、さすがに着てた、
ゾワ
ゾワ、
はいどうぞ。
小説家である私のもとに女子大生の久保さんという読者から一通の手紙が届く。今住んでいる部屋で奇妙な音がするんです。好奇心が抑えられず調査を開始する私と久保さん。するとそのマンションの過去の住人たちが引っ越し先で自殺や心中、殺人など数々の事件を引き起こしていた事実が浮かび上がる。誰がなぜ事件を引き起こしたのか聞いてしまった奇妙な音は連鎖する不可思議な事件への招待状だった。はい、
はい、ありがとうございます。というね、まあ、出だしでいくとですね、はい、まあ、普通にある話かな、
これもまたあらすじもちょっとね、うん、サスペンスというか、
すごいなと思った、
はい、
なんかちょっとね隣の部屋からさっさってね、
はい、さっさって
なんか音がして、
うん、
あれと思ってガラッて開けてみるんだけど、あ特に何もないと、うん、おかしいなと。しかもねそれがうめき声とかだったらわかりますよ、うん、あーとかね、うん、イーとかだったらね、うん、あー幽霊って思うでしょ。でもさっさってね、何かこう地面に擦れてる音だなっていうことしかなかったんで、うんうん、
だからね、まあ、想像していただくと、まあ、畳をほうきで吐いてる音、
うんうん、そう最初はそう思っちゃうんですよね、はい、ところがだんだん分かってくるんですけど、それがどうやら、まあ、和服を着た方の、まあ、首を吊った遺体がこう帯が床をね擦ってる音じゃないかなと、
揺れてね、
なんてことはね、
まあ、分かってはくるんですけど、
うんうん、
まあ、ところがね、まあ、それでうわってことはね大体ね、まあ、想像するのは普通はその部屋で誰か死んだんじゃないか、はいはい、よくまあ曰く付きの物件って言いますよね、うん、そういうのね、
あ訳あり物件、
そう訳あり物件かなって思うじゃないですか、
は
あ、ところが全くもって分ける物件じゃないんですよ。
ない、
うん、
まあ普通ね調べたりするんですけど、
うんうん、
そこから面白いんですよ ね、 すね。だからよくある話でその幽霊と対峙し合うのかなってね、うん、思うんですけど、これがまたこのね小野さんらしさなんでしょうか。
素晴らしい、
ね、まあ、ミステリーも慣れていらっしゃいますから、うん、まさか謎が謎を呼んだ展開になっていくわけなんですけど、
うん、怖いんですけど、うん、すごい気になるんですよ、
はい、
なんかあ怖いだけで終わらない、そのじゃあ死んでない、要は前の住人も死んでない、うん、誰も死んでないのに、
うん、
じゃあなんで私の部屋でこんなことが起こるのって調べていくといろんなことが明らかになってくるんですよ、うん、でそうするとふと気がつくと2年前にも似たような手紙が来る。あ、ちなみにこの主人公は私なんですけども、はい、演じるは竹内結子さん、はい、
竹内結子なんですね、はい、
まあ、小説家、まあ、彼女は私は、うん、みんなから集めた体験談とかを編纂して、まあ、小説というか書いてるんですよね。でこの私自身、主人公の私自身は心霊現象にすごく否定的なんですよ。でだから口調がすごく冷静なんですよ。
うん、
こう最初から幽霊ありきで言ってるんじゃなくて、
うん、
いやこれはまあ何かがあったとしても、うん、っていうようなこう、まあ、現実的な部分からこう話を
聞
く、いや信じてないから自分が、
うん、
っていう感じでこう淡々と喋るんですよ、
うん、
こういうこと起きてても、
うん、
そこがねまたすごくいいの、
うん、
こうやたら怖がらせようとかいうことじゃなくて、うん、いや、まあ、そういうことがあったみたいな。
これね、まあ私自身がですね、まあいわゆる小野さん自身なんですよね、うん、原作者自身で、これ実話ものなんですよ。
あ、そう。
そう、実録ドキュメントなんですね。
へ、
うん、で、この普通の幽霊ものじゃないってところがまたポイントで、
うん、
まあ PV とか、まあ、公式サイトなんかでも書かれてるんですけど、これ呪われる話じゃなくて、
うん、
汚れに触れてしまう話なんですね。
うん、汚れ。
だからその、まあ、被害に遭う人自体は、呪われてそうなっちゃった、死んじゃった、辛い思いしたとか、そういうことじゃない。もうその場所に来ちゃった。関与してしまったっていうこと自体がポイントになってくるんですね。
うんうんうん、
で、これは感染ものなんですよ。
感染
か。そう、パンデミックものなんですよ、実は。
あパンデミック。
恐ろしいことに。うん、その汚れに触れてしまった人、うん、まあ、つまりは関わった人はまるでそのウイルスに、まあ、感染してしまったように、まあ、新たな汚れとして他の人にまた伝染させてしまう。そういった感染で言えば、まあ、川上さん、リングなんかもね。
ね、
まあ、リングなんかもわかりやすいところです。うん、まあ、あの場合はビデオを使って、どんどん感染していくじゃないですか。でもこの作品は、心霊的現象自体が、その感染の元となって、土地、そして世代にかけて伝染していくんですよ。
世代にかけて、
うん、
この映画のすごいところは、まあ、リングでもそうですけど、あれ、はっきりこう、感染してってるって思うじゃないですか、リングって、うん。で、そういう表現があるんですけど、この映画のすごいところは、感染してってるって感覚はないんですよね。
ないですね。こう、その本人の被害談でしかないんですよね。
なんていうか、感染が染み出てるって感じ。
うん、
ああ、
じめって。
それがね、すごい上手いんですよ。その表現もそうですけど、あ、なんか怖いの見ちゃったわーとかじゃなくて、こう、自分の中にある不安とか、
うん、
こう暗闇とか、こう昔からこう人が日本人が怖がってるもののところに小さなそういう呪いみたいなのがあって、それが日常の中でですよ、生活して浮くうちに背中からじわじわ染みていくって感じをこの映画を表してるんですよ。すごい、それがすごい怖い。
これがね、まあ、結構センセーショナル部分でもあったんですけど、その逆行していくんですよ、月中って。メメントっていう映画でもあったような手法なんですけど、
ね、
うん、こう遡っていくんですね、どんどんどんどんとね、うん、で逆行しながらその恐怖に触れていくんですよ、うん、もうたまらないんですよもう、
うん、
そのえまだ出るの、えさらにそれ調べたらえまだそんなことがあるのっていう風にどんどんどんどんと連鎖していくっていうのはまた怖いんですけど、うんうん、まあ、グミさんに分かりやすく、まあ、言うと、
はい、
まあ、劇中いくいつもその、まことしやかなその心霊団みたいなのが登場、うん、展開されるんですね、
はい。
で、その一つ一つっていうのは、まあ、最初は別々の体験談なんですよ。
うん、
その私って主人公に対して送られてきた体験談でしかないんですけど、それが中盤あたりからリンクしていくんですね。まあ、ちょっと初めて話すんですけど、
はい、
まあ、私の小さい頃の話でね、
はい、
その、まだ小学生だったんですけど、まあ、肝試しがあると、
うん、
で近くの高校であったんですよ。で、まあその同じ地区に住んでいる5人の子たちと集まって高校の、まあ、農業高校なんですけど、その端っこの田んぼの部分を、まあ、冒険する、まあ、簡単な、まあ、小学生の遊びですよね、うんうん、
はい、
それを、まあ、夏休みに肝試しとしてやって、で私ちょっと遅れて行っちゃったんですよ、
うん、
で行ったらまあもうみんな集まってたんで、もう遅いじゃんってなって、うん、もうはやろやってなって、もうすぐさまもう肝ダメージ始まって、でまあ怖いですよね、ちっちゃいから。
うん、
うわぁ、怖かったーって、やっと終わって、でまあスタート地点に戻ってきた時に、一人いなかったんですよね。
うん、
で、一人いないから、あ、何々くんはって聞いたんですよ。
うん、
そしたら、いや何々くん風邪で今日来てないって言ったよねって話になったんですよ。
うん、
う
ん、
あ、そっか、もみ知らなかったよねって話になっちゃって、うん、えって、ゾッとするじゃないですか。いや、確かに来た時には5人いた気がしたんですよ、
うん。
当然気のせいかもしれないですよ。シルエットでしかないですからね、うん、暗闇ですから。まあ当時ライトとかもないですからね。
うん、
その、まあ手持ちのライトなんか、その子供が持つっていうか、そんななかったですから、で、うわ、ゾッとして、で、それを、まあ何日かして、姉に話したんですよ。
うんうん、
で、姉は、まあ、高校生なんで当時、
うん。
話したら、あ、その話、その高校で前にもあったよって。ってなったんですよ、
うん。
連鎖してるんですよ。つまり自分が体験した怪談話が、事例が前にもあったんだ。そっから繋がってたんだって思ったら、うん、もうゾッとして、
うん、
もうより怖いじゃないですか。
怖いですね。
そういった体験が、この映画の中だと、どんどんどんどん連鎖していくんです。
うん、
って、止まらんやんけって。もうそれは怖いですよね。うん、まあ、っていう、まあ、お話の展開としても、うん、まあ、うまいんですけど、まあ、当然ね、まあ、賞を取ってる作品でありますから。
はい、
でもね、私はね、かおりさんね、
はい、
役者陣のね、まあ、演技、
はい、
もう秀逸だなと、思いましたね。
うん、
まあ、さっき言ったように、竹内優子、
はい。
けど、私が伝えたいところは、はい、竹内 内優子の秀逸な演技以上に脇役、うん、脇役の演技もまた良くて、この映画なんか、まあ、あんま見たことないとか名前のないような俳優さんたちとか、まあ、いるじゃないですか、
うんうんうん、
いや私もあの建物はねもともと近くに住んでたんで知ってるんですけど、いやそんなね出来事があったなんてねなんていうようなおじさんとか、うん、実際に被害に遭って死んじゃう人たちとかの演技がもう本当に妙にリアル、カオリンさんがさっき言ったように淡々としてるんですよ、
うん、
本当は映画だったらもっと過剰にした方がいいんですよ、
特にホラー映画なんてそうじゃない、うん、キャーって言った方がいいし、
とか言った方がいいんですよ、
男の人とかもそうですけど、でもそうじゃないですよね、うん、
実際に驚いたり実際怖い時って無音になるじゃないですか、あのような感覚がこの映画の中ではもう散りばめられてて、その演技たるや素晴らしいですよ、やっぱりそこに注目してほしい、
そうですね、うん、それはだから逆に怖いんですよ、なんかギャーとか言ってくれれば現実味がついてこないから、これはフィクションなんだなっていう風に片付けられるけれども、うん、リアルな反応されると怖いんですよ
実際そういうアパートが近くにありそう、そうそうマンションが近くにありそうみたいな、
でまたね演出もねまたねガオリさんいいんですよ ね、
いいですね、
あのよくあるわーとか、
うん、そうそうそう、
グロいシーンが出てうわ気持ち悪いとかは一切使ってない、はい、排除してあって、うん、この映画で言うとあの、まあ、状況設定ですよね、うん、とかあと見るもののその想像力で恐怖を倍増させていくっていう手法をとって、まあ、まさに日本の映画らしさがふんだんに盛り込まれているんですけど、まあ、例えばその隣の部屋から聞き慣れない音がする、嫌でしょグミさん自分の部屋でいて隣からなんか何の音これみたいなのがひたすら聞こえていて、隣の住人何してるのかしら、キーキーキーキー音がするわねとか嫌じゃないですか、
嫌ですね、
とかあとちっちゃい頃に行ったおばあちゃん家のなんか縁の下の暗闇とか、ね、あの暗闇の中何があるんだ怖いなみたいな、ああいうそう
帰ってきたら、うん、なんでかちょっと開いてる襖とかね、
ある
あめっちゃ怖いよね
閉めたと思ったのにみたいな
スッて閉める、あの怖さ、いや何もないんですよ、何もないって知ってるのに、なんであんなに怖いんだろうってことあるじゃないですか、
わかりますわかります、まあ、夜 の、 あの巡回で、
そうね、
あ
の病院だとね、
病院だとそう、あのちっちゃいところなんで外来の方とかも全部回るんですけど、外来のトイレとか見るのも怖い、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
とりあえずライト持ってるけど電気つけて確認しますで電気消す、
そうそう、とりあえず電気つけて、
怖くて、そうライトだけで見るのはちょっと怖いなみたいな、誰もいないことわかってるんだけど、
あ本当あのその暗闇が怖いっていうのって独特じゃないですか、いや頭ではね現実的だからね、科学だってあるし、
はいはいはい、
何もいないってみんな思ってるんですよ、で幽霊なんか信じてない人たちも、なぜか暗闇って怖いんですよ、
怖い、
あれはすごいこう日本人の中にこう染みついた恐怖感というか感覚じゃないですか、またそれをうまくこれが映画がうまく表してるんですよ、
でまたこれをね説明しないんですよね、
そうなんですよね、
なんでそういうことになったのとか全部見せないから、うん、その分からない恐怖だからよりリアリティがあるんですよ、なんか誰々さんがなんか機械な死を遂げたとしても、その死って自分のところまで情報としては来ないじゃないですか、なんでそうなったかとか、そういったのがやっぱりリアリティだし、より真の恐怖につながる、つまりは大人向けなんですねこの映画とか小説って、子供が見てもおそらくそんなに怖くはないかなと思いますっていう部分ではね、本当によくできてる、ぜひ見ていただきたい映画ですよ、
ただあの夜に一人で見るのはおすすめしません、
いやちょっと無理です、
ね、正直私あのこれ2回見たんですけど、2回目を夜真っ暗で見たんですけど怖かったね、久しぶりに怖かったですよ、
すごい、
ね、オーマイガーって
オーマイガーって言えるんだったら余裕だろめちゃめちゃ余裕あるわ、
あのこうあらすじのええやつこう見たりとか、あの話の流れを書、はい、きながらやってたんですけど、おー怖いってなって
また見終わった後ですよね、
怖い、
これまあオチは言わないですけど、見終わった後は後味っていうか、そのなんでしょうね、なんか視聴者を脅かす終わり方をするんです、脅かす、
そうなんだ
で本当に私自身もあ見なきゃよかったなって思っちゃいました、みんなに見てほしいけど私自身はもう見なきゃよかったなって思うぐらい怖かった、
怖い、この作品はすごい怖いですね、
自分自身も感染してるんじゃないかなって思っちゃうんですよね、その映画を見たことによって、うん、これ
面白いな、リング見た時もリングでいっぱい映像が見てきて、あ怖いって こう、スタッフが出てきて、わー怖いって、あ、テレビが出てきてどうしようみたいになる、なったんですよ、みんな。はいはい、なったけど、そうですね、それとはね、また違うの。一瞬ちょっと忘れて、私その後、あ、怖いって思いながら、もうお風呂入ったんですよ、普通に。で、お風呂入りながら、お風呂に入りながら、一瞬思い出しちゃったの。で、思い出した時に、ちょっと後悔。オーマイガーみたいな。
またか
い。いや、何怖くて、
あんな棒読みの声がねえよ。
普段ね、ガラス鏡を、私、ほら、曇るじゃないですか。で、ちょっとお湯かけて、見えるようにする。見えるようにしなかった。怖くて。パッてやった時に、で、髪の毛洗って、怖かった。久しぶりにこう、顔を上げるのが怖かった。
そうね。
その時間差でやってくる恐怖が、必殺肩ぶりにあって。
もしかしたら、カオリンさん自身ももう祟られている、汚れに触れてしまっている可能性がね、ありますし、私もその時からずっと左肩が痛いんでね。痛いから
。
本当に、ちょっとした悪いことが周りで起こると、もしかしてって思いますもんね。あ、残影のせい、
残影のせいかな、
残影かな、あれってね、あ、テストの点悪いな、残影のせいかなってね。
いや、君の勉強物。
あ、そうですか。
びっくりとかしないんですよ、でもこの映画。こう、バーンとかないんだけど、怖いの。とにかくずっと直視してると、ちょっと覚えちゃうのも怖いし。
まあ、安易な恐怖演出に偏ってないってところが、いいので、それを覚悟を持ってして、見ていただきたい。
普通のなんか、わーとかっていうやつって、私わーって言われた瞬間にわーって隠れるから、そこで一回ちょっと、現実に戻るんですけど、それができないってことですよね。目を離せる時がないみたいな。
静かにやってくるから。
考えて怖い、ね。
そうそう。だから後で物語を反芻するとめっちゃ怖かったりとかするんですよ。
うん、
あと言葉とか今、なんか、この映画はどっちかというとその物語を追ってるような映画なんで、だから自分もその物語として入り込むんですよね。だからナレーションがそれについてるみたいな、一種のドキュメンタリーみたいな視点で進むので、だそれがまた怖いんですよね。でもこの映画のいいところって、だって原因は何々だよってならないところじゃないですか。こう静かに、あ、こうなんだね、こうなんだね、こうなんだねっていうことが小さく積み重なっていくだけで、解決になってないんですよ、何にも。
あ、そうね。
ここすごいなと思って。今までのホラー映画って、なんか、まあリングもそうですけど、貞子が、そうそう、死んだとか、一応行くじゃないですか。そういうことじゃない。探ろうとかは思ってなくて、なんとなくその調査には出るけど、ただただ物語を追ってるというか、解決してないみたいな。
実際にあれらしいですね。この小説、まあ、実録ですから、その実録の方でも行方不明になったスタッフがいたりとかするらしいですね。
あ、そうなんだ。
だからもうこれ曰くつきですよ、この話自体は。
すごい怖いですね。
という、はい、残影を、
はい、
皆さんおすすめなので、ぜひ見ていただけたらなと、思います、
はい。ぜひね、誰かと見てください。
誰かとですね。
一人で夜はやめましょう。
今だとね、Amazon プライムなんかでもね、見えますんで、ダウンロードして見たりもできますんで、ぜひぜひお願いします。
はい。
はい。
はい、じゃあ最後になりましたので告知の方に入っていきますが、
はい、
まあ、私事ではありますが、
はい、
今週末はですね、は
い、まさかの
そうキャンプボードゲーム合宿に行ってきますので、
すごいんですよね。そうです、これがね、
メンツがね、
はい、
はい、もう豚の鳴き声、うん、そしてイカ鳥によりのいかがわしいラジオ、
はい、
そしてボードゲージ掛けのオレンジ、
はい、
このね、はい、まあ4つの私入れて4つのポッドキャストが、
うん、
まあ、一度に返しまして岐阜県のね、はい、まあ、山奥に入ってですね、
はい、
台風の中、
はい、
ボードゲームを3日間やろうという。
3日間
もしかしたらね、1人増えてる可能性ありますよね。
ね、
なんか一人多くないみたいなね。
まあ、ぜひ残余をね、静かにかけていただいて。
そうですね。あとちょっと考えてるのは、やっぱそこでちょっと収録しようと思ってるのは、はい、りにょりさんの寝起きドッキリ。
あれ、それは映像、もちろん映像で撮ってきてくださる。
映像はちょっとやっぱりね、いろいろ問題になっちゃうんで、もしね、あそこ見えちゃったらいけないですから。
いろいろね、大変、あ、映像はダメ。
そう、なんで一応ラジオで、ちょっと歯ブラシを食べてみたりとか。
歯ブラシ。
スリッパーで味噌汁飲んでみたりとかね、そういったね、まあ、いじり的なことがあるや、なしや。
なしや、なしや。
なしや。
でも、取れ高はありそうですよね。
あるかもしれないですけど、はい。まあ、そういった意味では、交互期待そちらもしていただいて、はい、と、はい、いうところで、じゃあ、いつもの最後のやつをですね、グミさんお願いします。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 ツイッターアカウントは、アットマーク、HORABODO、アットマーク、ホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい。
ちょっと肩重いですね。
肩重い。
なんでしょうね。
さっき、めっちゃ怖くなかったですか？もみさんが話し始めたりとかしようと進化瞬間、部屋の事故がバキッて言いましたよね。
そうですね。
めっちゃビビった。
めっちゃ怖かったし、今、かおりんさん喋ろうとしたのが噛みすぎて、いまいち聞こえなかったもう、ちょっと怖かった。
いやね、すごいびっくりしたんです、さっき。すぐ思って。
いや、でも多分 IC レコーダーの方には音入ってない
です。入ってないですかね。
確かにね、バキッと
音しましたよね。バキッと音しましたよね。普段しないんですよね、全然。ここで収録してても、あんな音がね、今まであったことはなかったから、ちょっと私、結構びっくりした、今。
あー、これはもしかしたら、ヒサリンさんの霊かもしれないですよ。
もう生きてます、生きてます。
生きてます
生きてます。
ヒサリンさん、確か車に聞こって。
そう、はっはっ。ヒサリンも汚れが。汚れ
が。溢れてしまった。
あら、溢れてしまった。
ですけどね、もしかしたらリスナーもね、急に肩重くなってるかもしれないし、
そう
です。後ろ振り返ったらなんかいるかもしれないです
か。ね、シャンプーとかできなくなっちゃうかもしれない。
気をつけていただいてね。はい。もうコラボとはそんな人たちにも優しいラジオですからね。もし、たたられたっていう被害報告、はい、いただきましたら、小野さんって方を紹介しますので。お焚き上げもしてくれる。風評被害ですね。小野さんに怒られますね。
はい、
やめましょう。はい、といったところで、じゃあいつもの最後の挨拶をして、お別れでございます。
はい。
せーの。うちゃおちゃおー。